ルカによる福音書第12章の22節から27節まで。それからイエスは弟子たちに言われた。だから言ってよく、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。カラスのことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、悩む蔵も持たない。だが神はカラスを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値のあることか。あなた方のうちの誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。こんなごく小さなことさえできないのに、なぜ他のことまで思い悩むのか。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を清めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。金曜日3月11日でですね、3.11 から5年目がですね、やってきます。この教会でもお坊さんと一緒にですね、お祈りをしようと思っております。その5年前なんですけども、いろいろ支援活動をする中でですね、一人のおばあちゃんがですね、思い悩んだからといって何も変わらないんだというですね、そういう言葉をですね、言われてたのが非常にですね、印象的です。家も家族もですね、財産もすべてなくしたおばあちゃんの言葉だったんですね。思い悩んだからといって何も変わらないですね。もうそのことをですね、思い悩んでも仕方ない、悩むくらいなら新しいことを始めなきゃという積極的なおばあちゃんがいたのがですね、非常に力づけられましたですね。その言葉を聞いたときにですね、私たちは支援方法も変えなきゃいけないと思ったんですよね。思い悩んだからって何も変わらない、新しいことを始めるのだですね。それまではですね、なくしたものとかですね、また必要なものを届けていたんですけど、いやそうじゃなくて、この人が新しく生きるために必要なものは何かっていうのを考えて、やっぱり支援っていうのはしていくんだろうなと。新しい一歩を踏み出せるために背中をそっと教えてあげるような支援の仕方っていうのは一体どういうものなんだろうなと、そういうふうなことを考えながらですね、その時ですね、過ごしていたように思いますですね。一緒にですね、思い悩みに入り込んでしまうともう何もできないんですよね。もう一緒に潰れていくだけだったと思います。しかし思い悩みからですね、一歩抜け出すためには、そっとですね、客観的にその人のこう背中を押してあげるというですね。でもそれはイエス様もですね、そうだったと思うんですね。悩み苦しむものに対してですね、あなたの信仰があなたを救ったんだと、あなたは自分の信仰によって生きていきなさいと、そっとですね、多分押し出されたというふうに思うんですね。でイエス様というのは愚かな金持ちの例えで貪欲に対する注意というのをですね、教えられています。その後にですね、今日の言葉をですね、教えられていますですね。何もまかずですね、蔵など持たないが神様は養ってくださるですね。思い悩むことはないよということでしょう。これは神様が私たちを導いてくださるし、養ってくださるし、そのことに気づいて神様に感謝して神様を求めなさいですね。神様が全てに必要なものを与えてくださってるから、思い悩む必要がなくて、必ず与えてくださるから神様を求めなさいという、そのことなのでしょう。そういう意味ではですね、なぜ私たちはですね、全てを捨てて神様を求めることができないのかなという、そのことを思うのです。でイスラエルからですね、帰ってきましてですね、いつも言われるのはですね、エルサレムシンドロームというのがあるんですね聖地から帰ってきた人たちがですね、陥るエルサレムシンドロームというのがあるんですよ。で僕なんかもうですね、7回行ったのでですね、最初の2、3回ぐらいでエルサレムシンドロームなくなりましたけど、どんなシンドロームかっていうとですね、聖地に行ってしまうとですね、なんか自分が信仰深くて尊くて聖人のように感じられるんですよね。そしてなんかすごい力を得て帰っもらって帰ってくると。でも現実はですね、そんなものは一切関係ないとですね。なので聖地に帰りたいっていうかですね、なんてそういう心のですね、葛藤というのがですね、そうだなと思いました。僕もですね、初めの頃はですね、 いや、こんなですね、ところにいるよりもガリア湖に行ってですね、そこで一生暮らしたいなとかですね、それが多分、そういうものだろうなと思うんですね。でもですね、よく考えてみるとですね、自分の生きている場所でですね、どう生きていくかっていうの方が大切なんだろうなと思うんですね。で、その中でですね、今日ですね、聖墳墓教会っていうのがありまして、イエス様が復活したところですね。あそこは今ですね、ローマカトリックとギリシャ正教会と、そしてアルメニア教会とコプト教会というのが、所有してるんですね。共同所有みたいなところなんですね。プロテスタントは関係ないからですね。で、共同所有にもかかわらず縄張りがあるんですよね。で、去年ガイドさんが言ってましたけど、去年ですね、久しぶりに軍警察っていうのがですね、聖墳墓教会の中にですね入っていって、なんか鎮圧したらしいんですよね。軍警察がっつって、で、理由は何かっていうと、ギリシャ正教会と、ローマカトリックの神父さんとが殴り合いの大喧嘩を聖職者がしてたっていう、で、紛争が収まらなかったんですね。聖職者だから神父さんとですね、司祭さんだと思うんですね。事の発端は何かっていうとですね、その区域ですね、その区域があって、それを越えてですね、多分そこに落ちてあるゴミを多分ローマカトリックの神父さんが拾ったってことですね。だからギリシャ正教会にあるところのゴミを拾ったということからの発端みたいですね。で、それは何かっていうと、たとえゴミでもギリシャ正教会の所有物だと、そのですね、だからそれは許されないと言って、意見になって、殴り合いの喧嘩になって、それが止められなくなって、軍警察が行って鎮圧したと。なんだろうって言うんですね。ここ聖地だろうになと思って、聖地で聖職者がですね、殴り合いの喧嘩しちゃいかんやろと思うんですけど、事の発端は何かっていうと所有権なんですよね。はい、誰の所有物かということが一番問題になるんですね。なので、何を持ってるかばっかりしかですね、考えないんですね。まあ、神様から与えられるものとかですね、思い悩んでですね、必要ない、全てのものは神様から与えられるという、それの御言葉とこれとどう違うんだろうと思いながらその話をですね、聞いておりました。やっぱ人間というのは所有する、自分のものだと思った時にやっぱり間違いを犯すんだろうなと思います。まあ、イエス様は、ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられると教えられました。思い悩まない方法っていうのは、神様を求めるもの、すべてのことは神様が持っておられて、神様がすべてのことを所有しておられる、そこから私たちに必要なものを与えられるんだという、まあ、このことをですね、押さえとかないと、私たちも何か所有権をですね、言い争うような罪に陥っていくのではないだろうかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たち一人一人に語りかけてくださるように、私たちがまず神様を求めていくことができるように導いてください。主が私たちと共にいてくださいますように。今日もまた大江教会、宇都教会に送信した求道者、牧長氏の家族と共にいて守ってください。また、ハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人、またそこに集う人々を祝福してください。病床にある方々、悩みに直面している方々には、御言葉によってあなたが癒し、守り、導いてください。今日も私たちに必要な糧を、あなたが聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。